祈りをいたします。天の地なる神様、今朝は子供たちも一緒に神様を礼拝できたことを感謝します。もうしばらく神様の御言葉を聞きますので、私たちの心に語りかけてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先ほど子供たちのメッセージで語ったところからもう少しお話しさせていただきたいと思います。先ほどの出来事は、神様の御言葉である聖書がどのようにして書き残されたのかを、私たちに伝えているとてもユニークな貴重な出来事エピソードだと思います。私たちの人類の歴史の中で聖書ほど世界中の人々に大きな影響を与えてきた、あえて本、書物と言って言いますが、書物はないと思います。それは神様の御言葉である聖書を信じる人だけではありません。信じようと信じまいと、この聖書が私たちに与えてきた影響は決して小さくはありません。そしてもちろん、私たち信じる者にとっては救いを与え、力を与える神様の御言葉です。その一方で、聖書ほど人々から拒絶されたり迫害されたり捨てられようとした書物もないと思うんですね。そういう意味で今朝読んだ出来事は、神様の御言葉に対して迫害しようとした人のお話ということもできます。先ほども話しましたが、今のような紙はありません。あまり紙がいつ発明されたかははっきりしないようですが、中国で発明されたとも言われます。古くは粘土板や石の板、木の板に刻みつけるようにして記録されていましたが、この頃には、さっきも言いましたが、パピルスか羊皮紙、皮を薄く伸ばした羊皮紙で作られた巻物に書き記されていました。で、36章の2節をもう一度ご覧ください。あなたは巻物を取り、私があなたに語った日、すなわちヨシアの時代から今日まで、私がイスラエルとユダのすべての国々についてあなたに語った言葉を見な、それに書き記せ。ユダの家は私が彼らに下そうと思っているすべての災いを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば私も彼らの咎と罪を許すことができる。この時代、神様は預言者の口を通してだけでなく、御言葉を書き残すようにと命じられていたことがわかります。そして神様がエレミアを通して伝えたメッセージは、ユダの人々が悔い改めて神様に立ち返る、そのメッセージでした。で、36章1節にはこれがいつの時代かということが書いています。エレミア書の最初でお話ししたように、この1章から50章まで必ずしも歴史の順番にはなっていないんですね。それで少しややこしいんですけれども、これはエホヤキム王の第4年と書かれています。だいたい紀元前605年頃と言われていますが、この時何が起こっていたのかを考えると、王様がここまでエレミアの語ったことに反発したのか、その理由が少し分かるように思います。何が起こっていたのでしょうか。実はエレミア書の46章2節に書いています。46章2節にはこう書いています。エジプトについて、すなわちユーフラテス河畔のカルケミシュにいたエジプトの王ファラオネコの軍勢について、ユダの王ヨシアのエホヤキムの第4年にバビロンの王ネブカドネツァルがこれを打ち破ったと書いています。この時南で勢力を持っていたエジプト、そして北から勢力を伸ばしていたバビロンが互いに争っていました。で、エジプトの王様はバビロンがこれ以上南へ下がってこないようにと北へ登って戦っていたんですね。このカルケミシュというとこは、もうイスラエルよりずっと北の場所です。 で、実はこのエホヤキムという王様はエジプトの王様の力によって王位についた人だったんですね。第二列王記の23章34節35節をまた読める方は、見てください。まあ、この時代の王様はみんなですね、もう実はその次の王様は、バビロンの王様が、この人を王にしなさいと命令してなった王様でした。で、このエフヤキムという王様はエジプトの王様がこの男を、王様にしなさいと命令してなった王様だったんですね。ですからエフヤキム王はエジプトの王様の力によって王位についていました。で、大量の貢ぎ物、みんなから税金を集めて、もうものすごい量の銀をお礼として捧げていたと書いています。まあ、こんなことをしたらもう国がどんどん傾いていくことは明らかであるわけですけれども、それまでして何とかしてエジプトに国を守ってもらおうとしていたのに、頼みの綱としていたエジプトがバビロンに打ち破られてしまいました。そしてもう南へ撤退して、あれだけ貢ぎ物をしたのにもう守ってくれなくなったんですね。ちょうどこういう時代です。そして、もういよいよバビロンが迫っている、そんな時代です。もちろんエジプトが負けてしまったこと、そしてバビロンが攻めてきたということは歴史上の出来事ですが、それが神様のご計画であったということを私たちは知っています。さて、この時36章の9節に書いていますが、断食が布告されました。断食というのは食べ物を食べないで祈りなさい、祈りに専念しなさいということですが、バビロンの軍勢が迫る中、王様は国中に断食をして祈るようにと命じたのでしょうか、あるいは人々がもう自主的に集まって私たちはどうなってしまうのだろうかと必死に神様に祈っていたようです。そこへエレミアから言われた言葉を書き留めたバルクがやってきて人々に読んで聞かせました。36章の11節から13節をお読みします。シャファンの子ゲマルヤの子ミカヤはその書物にあるすべての主の言葉を聞き、王宮にある初期の部屋に下ったが、見よ、そこにはすべての首長たちが座っていた。すなわち初期エリシャマ、シェマヤの子デラヤ、アクボルの子エルナタン、シャファンの子ゲマルヤ、ハナンヤの子ゼデキヤ、およびすべての首長たちである。ミカヤはバルクがあの書物を民に読んで聞かせた時に聞いたすべての言葉を彼らに告げたと書いています。この時王様の家来や地方を治めている人たちが、首長たちが集まっていました。そしてバルクから聞いたその神様の御言葉がとても重大であることに気づきました。そこでもう一度バルクを読んでそれを聞いたわけですけれども、人々は黙って神様の言葉を聞いていました。で、どんな反応があったのでしょうか。16節ですけれども、このように書いています。これらそのすべての言葉を聞いたとき、彼らは皆互いに恐れおののき、バルクに言った。私たちはこれらの言葉をすべて必ず王に告げなければならない。これは大変なことが言われている。私たちの国の運命が語られている。これは王様に告げないといけない。しかし、さっきもお話ししたように、この言われた内容をそのまま王様に伝えたらどんなことが起こるだろうか、彼らは簡単に予想できました。エレミアを通して神様が語られたことは、もう目の前に迫ってきているバビロンの大軍にも逆らうのをやめなさい、降伏して彼らの言う通りにしなさいというのが実は神様のメッセージだったんですね。結果として国はバビロンの手によって滅びてしまう。しかし本当に悔い改めるなら希望はそこから始まる。それが神様がエレミアを通して伝えたメッセージでした。しかしとてもそのメッセージを王様が受け入れるとは思えなかったんですね。で、首長たちはエレミアとバルクに身を隠すようにと伝えます。するとそこに王様の使いのユディという人が巻物を取りにやってきました。 そしてユディという人は巻物を持って行って王様と王様の傍らに立つ人たちに読んで聞かせました。時は12月のようです。とても寒かったようです。エルサレムの町も標高800メートルぐらいにありますから、中近東にあっても多分冬は寒いのだと思います。巻物を読む声が部屋の中に響いていきますが、そこで、私たちにとってはとてもショックな出来事が起こっていました。もう一度聖書に書いているところを読みます。ユディが3、4段読むごとに王は初期の小刀でそれを裂いて、裂いては暖炉の火に投げ入れたと書いています。大切な巻物が読まれると同時に、巻物ですからね、少しずつ開いて読む、読んだところを王様は切り裂いて、暖炉の火に投げ込んだ。そしてついに全部焼かれてしまったというんですね。で、先ほど神様のこの言葉を聞いたエルナタン、デラヤ、ゲマルヤという人は巻物を焼かないように王様に願いました。王様、なんとか思いとどまってください。ここにはとても大切なことが書かれています。もっと多くの人たちにこれを知らせなければいけません。しかし王様はそれを聞き入れないで巻物の全部を焼き尽くしてしまったということです。人々はどんな、王様はどんな表情でそれを聞いていたのでしょうか。聖書にはこう書いています。24節ですね。これらすべての言葉を聞いた王も彼のすべての家来たちも誰一人恐れおののくことはなく、衣を引き裂くこともしなかった。怒ったというよりとても冷淡な、冷ややかな、嘲笑うかのような態度で神様の言葉を聞いて燃やしてしまったというんですね。衣を裂くというのはイスラエルでは徹底的に悔い改めた時にそれを態度で表すことを言います。神様は彼らが悪の道から立ち返って悔い改めるようにそう願ってエレミアにこの巻物を書くように言われました。しかし肝心の国の上に立つ王様と取り巻きの人たちが神様の御言葉を恐れないで悔い改めるどころか開き直ってそれを焼いてしまったわけです。王様にとっては国がバビロンによって滅ぼされるというメッセージは絶対に受け入れられないものでした。そんなことを言ったら絶望した国民が私に失望して、私に王様を辞めろと迫ってくるかもしれない。いろいろ考えたのでしょう。でも結局王様は自分の身を守ること、自分の都合だけを考えて神様の御言葉に耳を傾けようとしないわけです。そして王様が聞いたのは自分のお気に入りの家来やお抱えの預言者、偽預言者とエレミアでは言われていますが、自分にとって都合のいいことを言ってる人の言葉だけを聞いて、都合の悪いことを言う、そしてそれを告げている神様の言葉を受け入れなかったわけです。しかし神様の言葉はそんなことで消えてしまうようなものではありません。エフヤキム王はエレミアとバルクを捕らえようとしましたが、26節に書いているところですが、しかし主は2人を隠された、この時は神様が2人を守って隠してくださったということです。それには先ほど出てきた家来たちが協力したのかもしれません。そしてもう一度神様の言葉がありました。27節、28節をお読みします。王があの巻物、バルクがエレミアの口述で書き記した言葉を焼いた後、エレミアに次のような主の言葉があった。あなたは再びもう一つの巻物を取り、ユダの王エホヤキムが焼いた最初の巻物にあった最初の言葉を残らずそれに書き記せ。さらに書かれています。32節ですけれども、さらに同じような多くの言葉もそれに書き加えた と書いています。こうやって神様の言葉、聖書は守られました。バルクがエレミアが言われた通りに神様の言葉を書き残して、それがおそらく今のエレミア書として残っていると考えられます。いかに王様が自分に都合の悪い言葉を否定してなかったことにしようとしても、語られた神様の言葉が消えてなくなることはありません。実際に神様はこうやって御言葉を与えて、それを書き記して巻物は残りました。もちろん巻物が残ったということだけが重要なのではなく、神様の言葉は語られたならば決して消えることはない。それがいかに真実であるかをこの出来事は教えているように思います。そして私たちが先ほど読みましたイザヤ書の40章8節の言葉です。草は枯れ、花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。神様の言葉は語られたならば消えることはない。必ず実現する。神様の御心計画を実現する。特に預言者イザヤはそのように力強く語っています。このようにして神様の御言葉は守られました。最初に人間の歴史の中で何度も聖書は迫害を受けて消滅する危険があったとお話ししましたが、そんなエピソードを最後にいくつかお話ししたいと思います。長らく聖書はもともとは新約聖書はギリシャ語、旧約聖書はヘブル語で書かれました。私も4年間勉強しましたが、そんなスラスラ読めません。ですからそれだけでは世界中の人たちが読むことはできないわけですね。で、当時の教会はどうしていたんでしょうか。ローマカトリック教会が生まれてから、ラテン語という、教会の儀式に使う言葉には翻訳されました。もちろんその頃、いくつかの翻訳があったとは言われていますが、ヨーロッパでは特にラテン語に翻訳された聖書を読んでいました。しかしラテン語という言葉も今日本で言えばですね、もうはるか昔の古典万葉集を読めと言ってる、いやもっとわからないですね。一般の人たちはそれを聞いても何のことかさっぱりわかりません。しかし宗教的な権威を独占していた教会や支配者たちは、人々が自分で聖書を読むことをどういうわけか制限していたんですね。あるいは聖書を読むと目覚めて自分たちに反抗すると考えたのかもしれません。しかし聖書を誰でも読めるようにしたい、聖書の御言葉すべての人が読むべきだという、それは人々の願いでした。イギリスにウィークリフという人がいました。大学の教授ですね。今聖書翻訳団体の名前になっているウィークリフという人がいました。彼は聖書を英語に翻訳することを試みたんですね。で、彼は生きている間は迫害はされなかったようですが、驚くことに、教会が後にウィークリフの墓を暴いて骨を焼いて皮に巻くことをさえして見せしめにした、そんな時代があったんですね。しかし彼の働きが後の、ちょうどですね10月31日が宗教改革の記念日となっていますが、宗教改革を進める一つの原動力になりました。で、それから200年ほど経った1500年代のイギリスで再び英語に聖書を翻訳しようとした人が現れましたが、それがティンデル、あるいはティンダルと呼ばれる人です。で、彼に関しては国王から迫害を受けて縛り首になって殉教してしまったそうです。で、彼の最後の言葉は神よ、王の目を開いてくださいという祈りの言葉だったそうです。で、後にイギリス国王は方針を変えて王の名のもとに聖書翻訳を行った、それが欽定訳、キング・ジェームズ訳と呼ばれる英語の聖書となったわけですね。それは世界中、もう20世紀になるまで広く使われました。そしてたくさん行われた翻訳のお手本、一つのお手本になったんですね。 初めて読んだのは金帝訳の聖書だったという、まあ、一昔前の日本人だったらみんなそうだったかもしれません。で、未だに 80% はこのティンデルが行った翻訳がまだ基礎になっているということですね。で、彼の名前が神学校や聖書研究所の中に残されています。もう一つ、これは別の方向の話ですが、18世紀啓蒙主義の時代の有名な無神道の哲学者であったヴォルテールという人は、100年経てば人々は聖書について何も聞かなくなるだろうと語りました。まあ、人間の理性、そして科学が、産業革命が起こって科学が発達して、もうこんな神様の言葉、こんな伝説か神話のような言葉はもうあと100年もすれば誰も聞かなくなるだろうと、まあ、彼は予言をしたつもりだったんですね。しかしどうでしょうか。それから100年はおろか200年以上経っていますが、聖書はなくなったでしょうか。依然として私たちの手元にあります。そして有名な話ですが、ヴォルテールが住んでいた家、そこにあった印刷機がフランス聖書教会の、施設になったという、まあ、そんな逸話があります。まあ、とても皮肉なことが起こりました。その後も多くの攻撃や反対がありましたが、生ける神の御言葉聖書は生き続けて変わることなく、私たちに福音を伝え希望を与えています。私たちは改めて神様の御言葉の前にどのように出るでしょうか。耳を貸さないでしょうか。理解が難しいからといって心を閉ざすでしょうか。それともエホヤキム王のように都合が悪いからなかったことにしよう、聞かなかったことにしようとするでしょうか。しかし、先ほどの言葉にありましたように、神様の御言葉は永遠に立つ。神様の言葉は私たちに語り続け、伝えられているわけです。そしてイエス様も、人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると言われました。お祈りいたしましょう。